説教、天にいます我らの父よ、指導元牧師。
私は小さい時に教会学校に通っていたんですが、その最大のこのご褒美は何であったか。それは主の祈りをただ何も知らずに毎週丸暗記させられるように、機械的に何も考えず祈ってた。みんなと一緒に祈っていた。それがいつの間にか自分自身の身についてしまった。ある時、教会学校の男の大人の先生がですね、その説教の中でこう語ったのを今でも覚えています。それは、その先生が病気で病院に入院した時の話でした。ストレッチャーでこのに乗せられて手術台にこう置かれた時、自分は何を祈っていいのかわからなかった。頭がぼーっとして祈りの言葉が出てくるような状況ではなかった。その時、自然と出てきたのは、みんなといつも祈っている主の祈りだった。それ以外に何も出てこなかった。しかし、この主の祈りが出てきた。天に増します我らの父よ、その先どれだけ祈ったのかは分かりませんけど、とにかく最初の冒頭の言葉は出てきたって。神に向かってこのストレートに、いわば父を助けてください、そう祈れた。それが私の救いであった。そうその先生が語られたのを、今でも覚えているんでありますが、私自身もその教会学校でその主の祈りを教えられたことにより、いつの間にか自分の心にそれが植え付けられた、そういう経験を持ってるんですが、特に深いことが何も分かってるわけではないんですけども、そういうふうにこう心に深くこう植え付けられてしまった。そして今考えてみますと、その恵みは誰も奪うことのできない自分自身の生涯の宝として、今も感謝に堪えないことであると。子供の時にそういうふうにして教えられたことは本当によかった、感謝している、そういう思いであります。この主の祈りを祈るときに、そこにキリストご自身が共にいてくださり、キリストの力が与えられて、キリストと共にキリストは私たちの祈りを応援し、そして導いて、自分のことしか祈れない、そういう私たちにもっと広い利己的な祈りをが大きく広げられていくのを、この主の祈りを皆さんと一緒に祈るときに感じるものであります。この最初の言葉、天に増します、天におられる私たちの父よという言葉が最初に出てるんでありますが、そういうふうに祈りなさいとイエス様が教えてくださったんでありますけれども、この父という言葉は、マタイ福音書では今言ったように天の父よと書いたんですけども、ルカ福音書にも同じように主の祈りを教えているところがあるんですけど、そこには単にただ父よと言葉しかありません。旧約聖書ではこの父という言葉が神様に向かって使われていないわけではありません。例えば作り主なる父というような言葉、あるいはイスラエルの民族の父、そういう言葉も神に対して使われておりますが、 この主の祈りの冒頭で使われている言葉を研究した学者はこういうふうにこう書いております。これをイエス・キリストご自身が語ったと思われる当時のこの、まあ、ヘブライ語の一つの地域のアラム語というんですか、そういう言葉に戻してこの研究してみるとですね、この父という言葉はまだ口の聞けないほどの幼い幼児が父親の膝の上で父親に呼びかける親しみのある、まあ、家庭で使われている言葉、まあ、幼い子供の言葉、それはアバという言葉だということを、でそれが、まあ、ギリシャ語の方にこう翻訳されていったんだというふうに、まあ、研究の成果が語られているわけであります、まあ、つまりここで使われている父よという言葉は荘重な、まあ、宗教的なこの言葉ではなくて、大変日常的な子供がお父さんとに呼びかけるような、しかもそういうこの言葉だった。しかし新約聖書にはこの言葉が早い時期に初代教会の中で記憶されていく、伝えられていくようになったのであります。それがこのパウロがそのことを実際使ってこういう言葉を書いておりますね。キリスト者が父なる神に対して親しみを込めてアバ父よと、そういうふうに言うようになっていった。神様に向かってお父さん父よというふうな言葉でこのキリスト教会の中では使われていくようになったというんですけども、実際にはこのパウロはこういう言葉をも書いておりますね。例えばガラテヤ書の中には、あなた方が子であることは神がアバ父よと呼ぶ叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実から分かります。神が神の子供とされたキリストさんに対してキリストの霊を送ってくださり、それによって確信を持って神に対してアバ父よと叫ぶことができるようになったと、そう書いています。この言葉がそういうふうにしてキリスト教会の中では使われていくようになったんだというんです。これはですから今言ったように宗教的で礼拝の中で荘厳に言われているそういう言葉ではなくて、大変この日常的なそういう言葉をイエス様はこの使った。でその言葉がキリスト教会の中に伝えられていった、大事な言葉として伝えられていった。もう一箇所、ローマ人への手紙でもこういうふうにパウロは書いています。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。まあ、この言葉もほとんど同じような意味を持っているわけですけれども、時にお父さん助けてください、助けて、そういうふうに叫ぶ、あるいは親しく父よと呼ぶ、そのような日常的な生活の中で用いられているそういう言葉が神に対して用いられているんだ、神に対して呼びかけることができる、そうキリストは示されたのであります。そのことをパウロは丁寧にこうこのガラテヤ書やローマ書の中で説明したわけであります。私たちは神からキリストの霊を与えられることによって奴隷ではなく本当に神の子供とされたんだ。キリストの霊を神様から、神のもとからキリストの霊を送ることによってですね、あなた方はキリストの霊、まあ聖霊と言ってもいいかもしれません。 キリストの霊と私たちの霊は一つになって、私たちは神に向かって神の子供として遠慮なく阿爸父よ父と呼ぶことができるようになった、そういうことであります。イエス・キリストがヨハネ福音書の中でこういうふうに祈ったという言葉がこの17章、ヨハネ福音書の17章に記されておりますけれども、それはたびたびここでも話しておりますけれども、ヨハネ福音書独特の大祭司の祈り、最後の祈りというふうにして言われているものですけれども、その中にこういう言葉がありますね。父よ、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。私は皆を彼らに知らせました。神の名を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいますようになるためです。まあ、ちょっとこれも分かりにくいくどい言葉が出てますけど、分かりやすく言いますと、キリストは私のいるところに、キリストの立っているところに、その場所に、その関係の中にキリストを信じる者たちをも置いてください、そういう祈りですね。それがキリストの祈りであります。私のいるところにキリストと神との関係、それは父と子の関係でありますよね。そういう関係の中にキリストを信じる者となった人々もですね、その居場所を与えられて、私と私のいるところにキリストが立っている、その場所に私たちもそこに立つことができるように神様してください。それがキリストの祈りだったわけですね。そしてこの神が子なる神キリストに与えてくださったその栄光、神の栄光をキリストは全てこの与えていただいている、その栄光を私たちにも、キリストを信じる私たちにも与えてください。神様の愛をこの信じる者たちにも、神の愛を十分に与えてください、そういう受けることができるようにしてください、それがキリストの祈りだったわけですよ。ですから私たちはキリストが立っているその場所に私たちも立つことを許されて、キリストが与えられているその神の栄光と神の愛を私たちもまた受けることができるようにされたんだ。そのような神の栄光と神の愛を十分に受けて生きることができるようにされたっていうのが私たちなんだと、信じる者たちなんだということであります。キリストはこのマタイ伝のこのもう少し後の方の7章でこういう言葉を書いてますね。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがる者に蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求める者に良いものをくださらない、くださるに違いない、くださらないはずがあろうか。これも大変分かりやすいですね。我々、たとえ悪い親であっても子供にはいいものを与えようとしている、それが親の姿だっていうんですよ。自分の子供には良いものを与える、ましてあなた方の天の父はあなた方に、先ほどキリストは神の栄光と神の愛ということを、大変抽象的な言葉を言いましたけれども、分かりやすく言うならば、天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。それは子供だからですよね。子供とされたからですよ。天の父は求めるものにあなた方に良いものをくださるに違いない。
そう言われました。そのように神は私たちを愛しておられる。そのように天の父は私たちに神の栄光のすべてを与えてくださるんだ。このようにキリストは神との親しき関係の中に生きる、そのような信仰の在り方を教えて、その根拠をここに確立してくださった。単に我々思っただそういうふうに思ってるというんじゃない、キリストがそういう関係を私たちのうちに作り出してくださったんだ。だからあなた方は安心して神の子供としてですね、願い求めなさい、そういうことをキリストは教えてくださった。そのことを私たち地上に生きる者たちに明らかにしてくださったんだ。実際イエス・キリストご自身がですね、この祈りをされているところが聖書にはいくつか出ておりますけど、あのゲッセマネの祈りで、あのオリーブ山の最後の祈りの時に何と言って祈ったか、ルカ福音書を見ますと、やっぱりここでもですね、父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。まあ杯っていうのは苦しみっていうことですよね。この場合は父よ、この杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってください、そうひざまずいて祈られたと書いてありますよ。まさにキリストご自身がそのようにして父なる神に親しく祈っている。私たちもそのように祈りなさい、キリストに倣ってそのように祈りなさいというふうに教えてくださったわけであります。この世がどんなに荒れていても、この世界には御子イエス・キリストの父、全能の神の主権が固く立てられている。その神は私たちの父なる神なんだ。このことをどんな時も固く信じて、この祈りを持って神に心を向けていきなさい、そのことをキリストは教えてくれたんですよね。苦しい時には、神様苦しいです、そう祈りなさいと、御心のままになさってくださいと。神に心を向けていく時に、いつもそこに新しい希望が開かれていくのであります。祈ることを通して私たちは神に向かっていくことができる。そしてそこに新しい絶望ではなくて、その絶望の中から祈ったとし、絶望の中であったとしても、この神に、愛なる神に、この栄光のすべてを持っていらっしゃる神に祈っていくときに、神は良いものを与えてくださらないはずはない、新しい希望がそこに開かれていくんだということでありますね。しかし私たちが生きているこの世界、まるで神なき世界、父なき世界に見えるような出来事が次々に起こってますね。ある方はこう書いておりました。年老いた巨匠ゲーテは、自分の生涯の中でわずか1ヶ月ぐらいしか本当に幸せな時はなかったとしか言えない。この歴史全体についても同様であると私は思う。本当に幸福な時は、あたかも血と涙の大海に浮かぶ小島のようでしかない。世界の歴史は、その全体がまさに戦争の歴史であり、黙示録の獣の足跡が深く刻み込まれている。これが神なき人類の歴史である。そのように見えるのである。我々は全て父を失った孤児のようである。父がない、父がいらっしゃらない、神様がいるということを信じない者にとってはですね、この世界はもう本当に父を失った孤児のようだ。そしてこういうふうに我々は言いやすい。神様、 あなたがいましたものならば、どうしてこれらの悲劇が起こっているのですか。戦争があり、さまざまな人々の尊い命が失われている、自然災害が起こっている、どうしてこういうことが起こっているんですか。神様、あなたはこのような世界をお許しになられるのですか。そういう問いを私たちもこの発したくなる。まさに闇は地上を覆い、暗さは民を取り巻いている、まさに夜の中にある、そういう状況が我々が生きているこの世界だって言うんですよ。しかしキリストは言われました、ね、私はあなた方を捨てて孤児とはしない。孤児とは父を失った天涯孤独の子供ですよね。お父さんお母さんを失ってしまった子供たち、もうどうしていいかわからない世界のそのようなさまざまな状況の中に、目標を失って左右され流されて、まあどうでもいい人生、お父さんやお母さんを失ってしまえばどうなっていくか、俺の人生はどうなってもいいと、もう誰もいないんだと、自分の心をここに心をかけてくれるものなんか誰もいない、どうなってもいい、悪いことをしてもいいじゃないか、そんなふうな思いにこうなっていく。それが父を失った人間の姿だって言うんです。まあ、お父さんがいる時にはね、やっぱりそうはいかないって言うんですよ。たとえこう年を取ってきたとしても、お父さんがいる時にはですね、我々はそういい加減なことはできないだろうな。まさに、しかし神もお父さんもお母さんもいなくなってしまった孤児だ、子供となってしまったという、そういう感覚で生きていくならば、俺の人生どうなってもいいや、もう好きなようにやっていこうじゃないか、そういう思いになるっていうんですね。しかしキリストは言われた、私はあなた方を捨てて孤児とはしない。キリストはこの地上にいる私たちに対して、神の存在をただ語ったり説明したというのではないんですよ。あなた方にはこんな神様がいますよということをただ説明したっていうんじゃないんですよ。イエス・キリストは私たちと同じ肉をまとい、この世の罪と苦しみ、死の現実を自ら味わい尽くして、そのただ中に生きる私たちの苦悩のすべてを知り尽くされた。キリストはこの世に来られた、この世界に来られた。そしてあのヨハネ福音書の初めにこう書いてありますよね。神を見た者は誰もいない、一人もいない、ただ神の懐にいる一人子なる神、この方が神を示されたのだ。これがイエス・キリストですよ。肉を取ったイエス・キリスト、このイエス・キリストはこの地上に来て私たちと同じ苦しみや悲しみや死を味わう、そういうことを経験なさった。この地上に生きる私たちとの苦悩のすべてを知り尽くされた。そしてこのそういう中に生きる私たちに対して、キリストはどういう働きをなさっていったか。この世界に私が来た、神がいるんだということを言葉と技とをもって、その証拠をですね示された。キリストはバプテスマのヨハネの質問に対して、来たるべき方はあなたのなのですかという質問に対して、こう答えたと書いてありますよ。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、雷病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を聞かされている、私につまずかない者は幸いである。キリストご自身はそのようにして、ここに神います、 肉を取った神がここにいるんだということを、こういういくつもの証拠を持って、見えない人を見えるようにしてあげ、足の不自由な人を歩かせ、雷病人を清め、耳の聞こえない人を聞こえるようにして、死者を生き返らせて、そしてここに神がいるということを示したんですね。これによってキリストは神から使わされた神の子であることを証しされたのであります。それだけではありませんでした。イエス・キリストは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている者たちを助けることがおできになるのですと、ヘブライ書は書いています。イエス様は人々を助けました。そして歩かせ、見えるようにし、清めていきました。そして同時にイエス・キリストご自身、試練を受けて苦しみ、肉を持ってこの地上の生涯を歩んでくださった。私たち人間が味わい経験する全ての試練を受けて苦しまれたがゆえに、試練の中にある者たちを助けることができる、そのような神としてキリストはこの地上に使わされたんだ。キリストはこの地上に使わされ、私たちと共にいてくださった。御子イエスキリストをこの世に使わされた神の御心はどういうものであったのか。ヨハネ福音書3章の16節にあの有名な言葉がありますね。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。神がイエス・キリストを使わした理由は何だった。それはキリストを信じる者たちが、キリストを信じてですね、その者たちが一人も滅びないで神の命を受けて生きていくものとなる、生きたものとなっていく。私たちが滅びることを願っておられない、それが神の御心だったんですよ。そのために神は御子イエス・キリストをこの地上に使わして、神の奇跡をこういうふうに見せて、またご自身が試練を受けて苦しまれて、そして死の奴隷となっている私たちを解放するために十字架にお付きになった、そういう苦しみを味わわれた。まさに御子イエス・キリストをこの世に使わして、この世の肉の生活の中で私たちが滅んでしまわないために、キリストは数々の神の御業を行って、キリストを信じる、そしてそのことを通して神を父と呼ぶことのできる、そういう人生を歩むように、神と共に歩むように。まさにキリストは十字架につけられてこの地上の生涯を終わったけれども、まさによみがえらされて天に上げられて、そしてそこであなた方のためにキリストの霊を送ってくださった、聖霊を送ってくださった。まさにこれがあなた方を孤児とはしない、私はあなた方と共にいる、そういうことを示してくださった。最近私はある、26歳ぐらいの青年なんですけども、甲子園を夢見て励んでいた一人の野球少年、16歳の少年だったんですけど、この少年が、交通事故のためにですね、16歳の時に、手足が全く麻痺してしまって、手と足よ全部よ四肢ですよね、4つの手と足全部麻痺してしまって、首から下はですね全然動かないというような、そういう状態になってしまった方の手記を読みました。呼吸することも機械に
頼らなければならない、まあ、呼吸も自分で、自分自力ではできないといったような、まあ、ですからこの方180センチぐらいの、まあ、野球を志していたような方ですから大きい方なんですけども、まあ、絶望の中にもう陥れられてしまった。その一人の青年がの手記の中でですね、しかし今この方がその手記を書くまでになってですね、この方がどういうふうにしてもう神も仏もあるものか、もう絶望のこの淵にいたこの一人の青年がですね、どういうふうにしてですね、いわばこのまともなっていうんでしょうか、平常なですね人間としてですね生きていくようにな、生きていくことができるようになったのか、そこに大変私は惹かれたんですよね。突然の不幸と思える交通事故からどのようにして平静さを取り戻していくことができたのかということですね。実はこの方は聖書の福音によって今生き生きと生きておられるというそのことを書いていたんですけども、こんなふうに書いてますね。はじめは俺をこんな体にしやがって、言葉では表現できない悔しさ、憎しみの思いでいっぱいだった。自分の家族もみんなそうだった。姉は弟の人生を返せ、元通りにしろ、その加害者に対して、まあ、加害者もこの会社員のまだ20代のそういう青年だったらしいんですが、お前らも一生同じ苦しみを背負わせてやると、このお姉さんもこの食ってかかって、姉には僕加害者に対する復讐の思いしかなかった。しかしそれと同時に自分には生きる気力さえも失われていった。まあ、生きることもですね、そういう気力もなくなって、まあ、こういう状態ですので、かろうじて命は生きてたわけですけども、生きる気力というものが失われていった。加害者の父親が毎月持ってくる見舞い金、こんな金ドブに捨ててやれ、見舞いになんか来なくていい。自分の父親は見舞いに来る暇があったならば働いて賠償金でも持ってこい、そう言っていたので、本人やその加害者の本人やその父親のお父さんの代わりにですね、加害者のこの祖父が、まあ、おじいさんが見舞いに来ていた。お母さんは病院に寝泊まり、この泊まり込んでいたが、そのおじいさんに会おうともせず、見舞いのお菓子もそのままゴミ箱に捨てた。とにかく加害者に対して憎しみと恨みしか残っていなかった、しかなかったので、加害者が誠心誠意してくれたことに対して感謝など全くありませんでした。そんな自分たちが加害者を許すことができるようになったのは聖書と出会ったからでした。まあ、牧師と出会ってこの聖書と出会っていったということが書いてあるんですね。加害者を許すということは生身の人間にできることではありません。人間、しかし牧師はこう言ったというんですね。人間を憎んだまま生きているのも苦しいですよね。たとえ加害者がの相手が死んだとしても憎しみは消えません。罪を憎んで人を憎まずという言葉がありますが、まさにその通りで、加害者を許し、罪、悪霊を憎みなさい、そう教えてもらったって。悪霊に打ち勝ったのはただイエス・キリストだけです。まあ、自分の心の中にですね、悪霊が住んでいるように、憎しみの心はずっと消えないっていうわけです。もう憎しみが私の中で生き続けているっていうわけです。だから許すことはできない、そういう状態だったと。しかしイエス・キリストによって、イエス・キリストだけがその悪霊を打ち負かすことができるんです、そう教えられた。
イエス・キリストによって自分の苦しみから解放されて癒しを受けることもできるんです。そしてその聖書っていうのはこういう聖書だったと。マルコ福音書の初めの方に一緒にこういう言葉が書いてある。安息日にすぐイエスは街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。律法学者のようにではなく権威ある者のように教えられたからである。ちょうどその時、汚れた霊に疲れた者が街道に入ってきて、街道にいて叫んでいった。ナザレのイエスよ、あなたは私たちと何の関わりがあるのです？私たちを滅ぼしに来られたのですか？あなたはどなたですか？分かっています、神の聖者です。イエスはこれを叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると汚れた霊は彼を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚きのあまり互いに論じていった。これは一体何事か、権威ある新しい教えだ。汚れた霊に命じられると彼らは従うのだ。まさにここでは汚れた霊をこの追い払った、汚れた霊にこうキリストが命じられた、そうするとその汚れた霊は出ていったと書いてある。そういうキリストですね。この交通事故に遭った青年はですね、この汚れた霊をキリストによって追い出してもらったんだと。そのゆえにですね、この汚れた霊をこうがなくなってですね、そしてその加害者を許すことができるようになったんだと言うんですね。まあ、このあたりはもう少し本当はもっとドロドロしたものがあるのかと思うんです。しかし自分の心をずっと占領していた汚れた霊、絶対に復讐してやると、憎しみ、そういう思いがですね、我々はどうやったらそれをですね追い出すことができるんだろうか。そういうものを本当に追い出されて本当に清き心になっていくことができるんだろうか。それはイエス・キリストしかなかった。悪霊に打ち勝たれたのはイエス・キリストしかいませんと、そういう言葉を通してこの悪霊を追い出すキリストにこの方は出会ったんですよね。罪を許しということ、我々の罪の許し、罪ということも、そういう悪霊というような憎しみという、そういう心のそういう形をとって私たちのところに住んでいる、それを追い出してもらったんだ。まあ、これが罪の贖いというふうに言ってもいいかもしれません。我々もいろいろな思いを持ってますよね。そういう汚れた思い、そういうものを本当に打ち砕いて、罪を打ち砕かれて、汚れた霊を追い出されて、そしてキリストの清き御霊を与えられていく。キリストが悪魔の技を滅ぼすために来られた。キリストは、神は、まあ、それまで自分は家族のみんなもですね、大なり小なり、こういうふうに交通事故に遭ったのは罰が当たったのではないかと自分を責める思いがあった。しかし聖書を学んでいく中で、神が罰を当てることはなく、神はどこまでも愛のお方である。そしてキリストは悪魔の技を滅ぼすために来られたんだ。まさにそのことを聖書を通して知りですね、自分自身の中に住んでいる離れようとしないその悪魔をキリストによって追い出してもらったんだ。それがこの人にとっての罪の許しということだった。そのことを通してこの加害者を許すことができるようになったと書いてるんですね。聖書を知り、聖書の言葉や賛美歌によって苦悩から解放され、心が平安になり、そして今まで被害者側からしか考えることができなかった自分が、周りの人にも 目を向ける心の余裕が生まれていった。そしてこう書いたんですね、加害者家族も事故を起こしてしまい、これからどうしていいのか路頭に迷う日々を過ごしていたのだろう。加害者家族にも事故の苦悩から解放されてほしいと思えるようになり、聖書の学びに自分が学んでいるところからに、その加害者の家族も誘ったっていう。そうしたらばその家族もこのその聖書の学びに来るようになった。 加害者の家族の父親は髪の毛がなくなっていた。また加害者の父親がその仕事のことで悩んでいるということが分かって、実はこの自分の父親の会社にその加害者の父親をですね誘って、加害者被害者と加害者の父親同士が同じ職場で働くという普通では考えられないことが起こった。もし聖書を知らなかったならば、今も加害者を憎み続け、将来に不安を抱きながら生活していたことと思う。生きる気力さえ失っていた。しかし許すということが、キリストの恵みを受けて許すということが、人間が生きていく上でどれだけ重要であったかを、自分は自分の体験をもって伝えていきたいと思うという、まあ、そういう本でした。神の存在を知らせるためにイエス・キリストはこの世に来られた。この一人の青年の話を読んでも、ここに神がいます、ここに私たちの罪を許し、悪霊を追い出し、私たちを神と共に生きていくものとしてくださる、そういう信仰者の生涯を備えてくださった。この青年もキリストに出会わなければ自分の人生の破滅の人生で終わっていたと思います。しかし今そのことが変えられて、ここに神と共に歩む人生を歩んでいる。私たちもいつも繰り返し父よと呼びかけて、私たちの人生を歩んでいきたい、今週も歩んでいきたいと思うのでいます。お祈りします。天の父なる神様、この世の人生、さまざまな苦しみや悲しみ、辛い人生の歩みを私どもは経験しますが、どうかそこに主イエスキリストが神の子として来たりたもう、この大きな恵みの福音を今週も信じて歩み続けることができますように、一人一人のこの一週間の歩み働きの上にあなたが豊かに臨んでくださいますように、私どもの教会になお病のために病院にいる者たちもたくさんおられます。主よ、どうかあなたが最もふさわしき御手を持って癒しの御手を与えてくださいますようにお願いをいたします。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。